FM802 から土井小牧がお送りしておりますミッドナイトガレージ。さあこの時間お客様お迎えいたしました。どうもこんばんは。
こんばんは、ケントドヤチです。
お久しぶりです。お久しぶりですっていう気がするようなせえへんようなちょっと不思議な感じ
なんかね。
そうでも春ですね。前
春ですか。
4月でした。うわ、ね、春が終わり夏が終わり、
早いっすね、
はい、うん、もう秋です。
秋ですよ
ね。
ね、
夏とかどんな感じでした。
夏、うん、夏はいろいろありましたね。でも夏っぽいこともいろいろできましたね、うん、あの花火とか、あと家の周りでは最近おみこし担いでる あのお祭りが結構最近東京ではあって、
うんうんうん、はいはいはい、
だからすごくなんか逆に今すごいサマーな感じがしますね後から来て
後からそうな。え、ずっと日本にいた感じですか夏の間。
そうですね、あでも一回プライベートで、うん、友達の結婚式でサンフランシスコに行ったんですけど、
う
ん、まあ、5日間ぐらいだけだったんですけど、
うんうんうん、
でもそうですね、アメリカには一回行きましたね、
うん、
はい、夏の旅もしましたし、意外と結構満喫しました
満喫して、はい、そうあのねあれなんですよ、ケンタズジャーナル、
はい、
YouTube の、
はい、
を見ているとすごいなんか夏の、はい、なんやろ、こういう宿題とかやってる子いたよなみたいなことやってましたよね
あれですね、あの自由研究的な、
そうそうそう
もうケンタズジャーナルは自由研究ですから、は
い、そっか、
うん、そういう企画ですから
そうなんかいろいろ料理、はい、過去には料理をしたり、
料理したり、
家部屋をこ改造したり、
改造したり
やってましたけど、
ギター作ったり、
そうついにそうギター作ってましたよね。
ギター作りましたね。
作るっていうか改造、
改造ですね、うん、
あんなことできるんですね。
いや結構意外とできたんです。もうあれ一応動画は2つのパートに分けて、うんうんうんうん、分けてるんですけど、うん、1日で作ったんですよ。 あれもうワクワク感が止まんなくて、
止めれなくなったんで、もう最後まで一気に、
本当に動画編集めっちゃ大変でしたもん。
そんなや、
そう、いや楽しかったですね。なんか結構ハマっちゃうとハマっちゃう気質なんで、
うん、
もうやり始めたら止まんなくなっちゃって、
あのギターの話聞きたいんですけど、
はいはいはい、
あれは、本来はというか、はい、ああいうギターが販売されてる。
そうですね、 LA に、うんうんうん、今年の1月にレコーディングで、うんうん、した時に、
うん、
そのエコパークにあるスタジオでレコーディングしたんですけど、そのエコパークの近くにオールドスタイルギターショップというところがあって、
うん、
でそこでしか売ってないラバーブリッジギター。
そうなんだ。
もうそこにいるなんていうんですか、テックさんじゃないけど、ギターを作る人が、
うん
うん、昔の、もうほぼジャンクみたいなギターを eBay とかで買ってきて、でそれをああいうラバーブリッジギターに変えて改造して売ってるんですよね。でそのギターを実際この僕の Hunger for Blood っていう曲のレコーディングでも使ったりして、うんうん、それですごい僕はその音に恋に落ちて、
うん、
音と恋に落ちて、でそれで、まあ、日本に帰ってきたんですけど、もうあのギターが欲しくてたまらなくて、
うん、
でも買えないから作っちゃおうってことで、
うん、ならんよな、そうは
でそれで作ったんですよね、うん、はい、
すごいね。あの作り方っていうのは、
はい、
どっかで調べた。
もうほぼ自分のなんていうのかな、アイデアで作ったんですけど、でもまあラバーブリッジギター実際に弾いたこともあるし、
うん、
ここら辺にこういうものがついてたなとか、うんうんうん、そういうの思い出して作った感じですね、うんうん、でも本当一人のなんだっけな、一人のそのギター、うん、職人さんしか作ってないんで、うん、全くそういう作り方とか載ってないので、
うんうん、
そうですね、結構リサーチしましたけど、はい、
で確かにじゃあ2人目やん。
2人目そうですね日本では1人目かもしれない
日本では1人目かもしれないね第一人者的な、
うん、そう。
でも本当になんかこうぬくもりのある、
はい、
ね、味わい深い音というか、
うん、そうなんですよね、はい、
へ
え。だから最近のライブでは結構それ使って、
うんうん、
弾いたりしてて、
うんうん、
でこの前カバーライブをしたんですよね、うんうん、Back to Covers っていうライブを東京でしたんですけど、はい、それで初めて、はい、使ったんですけど、
うんうん、
そのギターポロポロ弾きながら星に願いをとか歌って、
あら
結構良かったですね。あれはね、
それはそうですね、星に願いをとかめっちゃ合いそうですね、う
ん、合うんですよね。
なんかセピア色に世界がなりそうな、
うんうんうん、
ね、
なんかすごいドリーミーな感じになるんですよね、あのギター弾くと。でいろいろエフェクトとかもつけて、あの面白いことができるので、すごくディストーションかけてロックみたいな感じもできるし、あのなんか空間の感じを出すためにリバーブとかつけて、なんかバラードとか弾くのもできるし、いろいろ使えるので面白いですね。
すごいでかしたね。
でかしたでかした、ありがとうございます。
だってね、買うまでもなく作れちゃったんだもん、
はい、そう楽しかったですね、はい。
なんかそうやってやっていくとすごい出たちくんオリジナルの音というか、
うん、
まあ、そのギターも多分ね、そうやって販売されているのとは、
うん、
正確に言うと多分音違うじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、
うんうん、
だから楽器をそうやって改造しだすと、
うん、
どんどんなんかこう出たちくんといえばそうこの音よねみたいなのが、
そうなるといいですね。
ねえ、うん、いろんなことできそうですね。
そうですね、確かに。
やばい、すごい楽器マニアみたいな人にどんどんなって、
もうね、最初に出会った時のケンタとはちょっと違いますよね、うん、ちょっとオタクになっちゃいましたね僕ね。
そうね。すごいピュアな10代の、
はい、やっぱミュージシャン、いろんなミュージシャンの人といると、
うん、
みんな結構自分でケーブル作ったりとか、
はいはいはい、
結構やる人多いんですよね、
うん、
だから自分も DIY とか好きなんで、
うんうん、
ちょっとなっちゃってる可能性はありますね。
ね、いやでも楽しいですよね、きっとね。
楽しいです、はい。
はい、で、そんな春夏を過ごした、
はい、
出たちくんなんですけども、先週の水曜日です、9月27日にニューシングル出ました、
はい、
タイトルは
ゴールドフィッシュフィーチャリングレインという曲ですね。
ゴールドフィッシュ、
はい、
金魚、
金魚ですね、はい、
うん、はい、金魚が泳いでるみたいな、
はい、
ちょっとドリーミーなサウンド、
うん、はい、
でも聞き進めるとすごい悲しくなるような、
そうですね、
寂しくなっちゃうような、寂しく
なるような、まあ、この秋のシーズンをちょっとイメージして作った曲なので、
うん
うん、なんかこの夏から秋にかけるシーズンってちょっと切ないじゃないですか、
うんうん、
まあ、夏のなんか暖かさもあるけど、でもね、なんかちょっと切なくなるような気持ちにもなるシーズンでもあるし、
うんうん、
だからその時に合うような曲を最初バース1ではなんかもうすごく夏の楽しかった頃みたいな、うん、柔らかい暖かい夢のようなね感じから始まって、でも最後はちょっと冷たくなる感じっていうか寒くなる感じっていうか、
うん
うん、
あのどんどんドラマチックに、
そうですね、ドラマチックにもなるし、
ね、
う
ん、なっていって、うん、でもなんかこうね、確かにあのもう夏は終わっているのに、
うん、
ちょっとこう水の気配がすると、
うんうん、
肌寒く感じるじゃないですか。
そうですね、
うん、その感じが、うん、演奏は熱くなっていくのにそれを感じますよね、
うん、
不思議、
はい
はい、
そういう曲ですね、
うん、で今回は、龍松山、
はい、
とコラボレーション、
はい、
はい、ドラムと
ベース、はい、
が龍松山のメンバーの方が、
そうですね、
うんうんうん、
あの龍松山っていうのはピアノ3ピースバンドなんですけど、はい、まあ、龍さんがピアノ弾いて歌って、そしてジャクソンさんっていう方がドラマーで、で鶴さんがベースなんですけど、
うんうん、
まあ、あの本当今年の1月に僕は結構そのスケーリーパッケツっていうバンドの、ね、あのメンバーの方たちと曲作ったりして、うんうん、でこれから日本に戻ってその彼らとやったようなエネルギーっていうか、
うんうんうんうん、
その生なエネルギー、
うんうん、
それを日本でライブとかでやりたいなと思って、あの見つけたバンドがこの龍松山だったんですよ、
うんうんうん、
でそれで、ね、彼らと一緒にじゃあ12月ぐらいに一緒にワンマンライブでできたらいいなって話してると、なんか、あ、じゃあ曲もなんか一緒に作れたりするかなみたいな話になって、でその時にコセンさんね、あのサウンドプロデューサーのコセンさんと一緒に、うん、じゃあ龍松山さんとやるならこういう曲がいいかなって感じでゴールドフィッシュができたんですよね。で実際今このゴールドフィッシュの後に、うん、あの龍松山さんと一から作ってる曲もあって、
う
ん
う
ん
う
ん、でだからそれがもうすぐ出るかなっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、そういうあのことがあってゴールドフィッシュっていう曲はできましたね。で、まあ、今回はもうフルの あのなんていうのかな、龍松山コラボレーションではないんですけど、うんうんうん、このベースの鶴さんとジャクソンさん、うんうん、ドラマーのジャクソンさんがあのジョインしてくれてレコーディングした感じです、
うんうんうん、はい、なんかあの龍松山のリズム隊の、うんうん、なんかこうグルーヴのかっこよさというか、
うんうんうん、
それがその、ね、曲の後半のそのなんかドラマチックになっていくところからの、はいはい、すごいですよね。
すごいですね。もうカオスになってきて
ね,
て
ね、うん、すごいなんかこうなんだろう、曲の主人公の人がすごいなんか いろいろなんでしょう、ね、気持ちの中が荒れ狂ってる感じというか、
うん、
寂しさともうでも仕方ないしみたいな気持ちとがこうせめぎ合ってる感じというか、
はい、
すごいですよね。
そうなんですよ。
歌っててもなんか、
はい、
あのリズム帯には乗せられるんじゃないですか。
いやなんかやっぱり、うん、その歌ってても、うん、そのリズム帯がやっぱ生だったので、
うん、
あのね、パソコンで今全然作れる時代ではあるんですけど、うんうん、本当に生で弾いてくれたので、そのエネルギーが音でもすごく聞こえるので、
うんうんうんうん、
歌ってる時もそのなんか自分もすごくエモーションを込めてそこを歌えた感じはしましたね、
うん、はい、なんかこう映画のスクリーンが途中でバッと広がるみたいな映画ってあるじゃないですか。
ありますね、はいはい
はいはい、割と画角をなんかもうわざとそういう風に、
うん、
そんな感じのなんかドラマチックさがあって、
そうですね、
うん、綺麗な映像も目に浮かぶし、
うん、
いい曲ですよね。
ありがとうございます。
ね、あの泣いてください
そう、この曲作るときに最後になんか一滴涙がポロッと落ちるような曲作ってみたいな、そういうねテーマもあったんですよ、コンセプトも。泣いてください
、ね、
泣いてください、
皆さんぜひ泣いてください、
泣いてください
、ね、でですね、あのそのドラマチックな音に、うん、でもこの方の歌声がやっぱりもうめちゃくちゃ素敵だなと思ったのが、
はい、
あのバッキングボーカルの女性、
レインちゃん、そうですね、うん、
どんな方なんですか。
彼女は、うん、あの実は小坂忠さんの孫なんですよね、
うんうん、
で僕も、ね、小坂忠さんとは、うん、あの映画I Can Imagineの主題歌とかでもお世話になったんですけど、そのね、あの小坂忠さんの孫なので、その彼のなんていうのかな、もうレジェンダリーなボイスも、
うんうんうん、
あのありながら、それプラス、まあ、彼女はもう LA で育って、
うん、
もうずっとあもうアメリカ人なので、
うん、
そのね、僕のある意味なんか僕と近いところもあったりして、うんうんうん、そのアメリカンポップをずっと聴いて育ったっていうところもあるし、はい、だからそのミックスがすごく素晴らしいんですよね、
うんうん、
で彼女も実は今 LA で自分のソロあの活動してて、
うん、
でそれを知ってたので、今年の夏にちょうど彼女があの夏休みでかな、
うん、
あの日本に来てたんですけど、うん、その時にちょうどこのレコーディングも進んでたので、あのちょっと歌ってくれるみたいな感じで、でそれでもう本当彼女、あのレインちゃんがアメリカに戻る前日の夜に、
はいはい、ギリギリだ、
コセンさんのスタジオに来てくれて歌ってくれて、もう最高でしたね。
9月27日先週にリリースになっています、ゴールドフィッシュフィーチャリングレイン、ぜひ聴いてください、
はい。
そして今年は我々の南ホイールに出てくれます、
はい、イエイ、
イエイ。10月9日月曜祝日最終日です、
はい、
南ホイールが意外にも初めてなんですね。
初めてなんですよね。
ね、
そう、うんうん、今までその南ホイールの時期に僕はあの LA で勉強し、うん、あの大学行ってたんで、今回初めてで、
うん、
あの楽しみですね。なんか、うん、そのこのサーキットイベントみたいなのには出たことあるんですけど、
うん、
この南ホイールは初めてで、
うんうん、
このどういうエネルギーなのかとか、うん、ちょっとすごく楽しみですね。
やっぱ
大阪のエネルギーで、
ね、うんうん、
でこういうサーキットイベント、
うんうんうん、
やばいんじゃないのかなって
楽しみです。ただでさえ南ってガサガサしてる街なんでねそこにライブ見たい人が余計に集まるので、はい、
うん、
まあにぎやかですよ ね
楽しみですね、
はい、うん、あのなんでしょうね、買わなくていいものを買ってしまいがちなので、はい、南ホイールの間ってなんかテンション上がってるんで、はい、楽器屋さんもいろいろあるので、
あ、マジですか、
気をつけてください。
お財布は家に置いてこっかな、もう
そうね、気をつけてください
気をつけないと
、はい、
楽しみ、
ね、ライブはどんな感じでしようとか考えてますか。
そうですね、今回は、うん、まあ、日語りがメインだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、あの南ホイールすごく盛り上がるようなイベントだと思うんで、うん、 ギター一本でただアコースティックじゃなくて、うん、なんかちょっと動機とかも出したり、あとさっき話したラバーブリッジギターとかも弾いたりしようかなって
。会えますか？
思ってます。会えますよ。
会えますか、うん、いやそれはちょっとね生でなんか聞いてみたいですね。
ですね、
あの音、
ね、ぜひぜひ。
どんな音色するのか。はい、10月9日南ホイール最終日に登場してくれます。さらにライブ続きます。
はい、
ケンタ出たちアコースティックライブ個人のツアー、今度はですね10月の14日土曜日、京都の指名会館。
はい、
はい、個人ノートってあれですよね。
はい、
大阪でも
大阪でもやったライブで、はい、来てくれましたね。
うん、そうそう、なんかあの思い出の写真コーナーみたいな。
そうそう、あやったなやったなそれ。
そう、すごい新しいなこのライブと思いながら、
ね、
めっちゃ斬新な、
ね、結局ね、はい、そのコーナーのおかげで2時間ぐらいのライブになっちゃいましたね。
そうでもなんかこう、ね、LA の、 その写真を見ながらなんかこう後ろに流しながら、
うん
ね、
トークして、
そうそう、でそのままライブに入っていく、うんうん、あれはあれですごくね良かったですね。
そうですね、
うん、大阪はちょっと忘れられるような
みんなで LA に行った感じになりましたね。
はい、はい、今回はどんな感じでやろうと思ってるんですか？
今回はまあその Cozy Notes っていうライブのツアーバージョンということで、うん、まあその弾き語りがメインな、うんうんうん、あのすごくチルな、チルっていうかまあコーズイなライブになるんですけど、うんうん、でもまたねツアーバージョンなのでちょっとパワーアップして、
うん、
まあルーパーとかも前回使ったりしたんですけど、そういう曲もあるし、まああのそうですね、一人でステージ立つんですけど、うん、なんかすごく盛り上がるライブになればなと思ってますね。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
はい、
京都でライブって今までは
初めてですよ。
そっか、
そうなんですよ。でも実はその僕 の、うん、あの父親のがあの舞鶴出身なんで、うん、なんか京都にはちっちゃい頃から行ったことなんかもあったんですけど、そこで初めてライブできるのはすごく楽しみですね、
うん、
なんかルーツみたいなところなんで、うんうんうん、はい、
はい、またね指名会館って素敵な会場ですので、
そうですね、
はい、ぜひ10月14日土曜日が京都指名会館、そして、12月には大阪で今度はバンドスタイルでライブ、
はい、
オールインジャムウィズ龍松山来ました。
来ました。
さっき言ってたやつだ。
さっき言ってたやつです。
もうことの発端ってことですよね。じゃあ
ことの発端って何ですか？
このライブをやるために、はい、セッションでレコーディングとかがいろいろ、
まさにまさにことの発端です。ことの発端、
発端、
ことの発端、ことの発端。
はい、
はい、
12月3日日曜日梅田トラット。
はい、
はい、いやもうじゃあこれ本当楽しみですね。
あ、これは楽しみですね、
うんうん、ここのためにずっといろいろやってきたってことですね、
はい、そうですね。なんか今までバンドで、うんうん、バンドと一緒にライブっていうのはあったんですけど、うん、でも今回この龍松山ってもうできてるバンドっていうか、いろんな、なんていうのかな、スタジオミュージシャンを集めるとかじゃなくて、そのバンドと合体して、ケンタたちが合体してやるので、
うんうん
うん、また新しいなんかケミストリーが生まれて、すごく面白いアレンジとかにもなると思うし、
うんうん、
すごく楽しみですね。
うん、うん、リュウさんもこの日はいらっしゃるんですか？
あ、もういますよ。
3人じゃ
あ3人で
3人来るんですか？
そうそうそうそう、これこの時は3人来てくれる、まあね、来てくれるといいけどな。来てくれるかな。来てくれますよね。
いや私は分かんないですけど、うん、
いやリュウさんもね、なんか彼もそのイタリアで育った方なので、
うん
うん、その日本人なんですけど、ある意味そのなんかイタリア人のところもあるし、
うんうん、
で自分もね、あの LA に行ってたし、なんかで、まあ、コセンさんもサンディエゴの大学行ったりしたし、
うんうんうん、
今その僕が作曲したり、
うんうん、
ライブの準備したりしてるチームすごくインターナショナルで、
うん、
すごくなんかもう多分このライブすごく異世界になると思いますよ、
うん、
もう大阪になんか LA を持ってきたじゃなくて、今回は、うん、LA とイタリアとなんかサンディエゴとなんか日本といろいろ混ざった感じになると思います。
そうね、確かに、うん、そうなんですよ。龍松山ってやっぱりなんかちょっと日本のバンドなんだけど、
うん、
なんかちゃうんですよね。
なんかね違うんですよ。
日本ではない情緒がそこになんかあるというか、はい、
うんうんうん、
そこに確かに LA が加わったらどうなんだろうなみたいな、
ね、楽しみですね。
はい、ぜひ皆さん12月3日梅田トラット、こちらもねチェックしてください。はい、その頃にはきっとあれですよね、オリジナルの、
はい、
龍松山と作ったオリジナルの曲とかももう完成していて、そうです
ね、完成していて、
ね
ね、みんな聴けるかな、うん、
はい、 したらいいな。楽しみにしています、はい、さあということでまずはね10月9日南ホイール、ぜひ皆さんお集まりください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ということでミッドナイトガレージ、この時間はケンタ出立ちコンを迎えしました。どうもありがとうございました。